中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、久々に円卓会議の告知とその背景にある論点をちょっとみんなでワイワイ確認していこうということで、はい、相変わらずの2回シリーズでございますが、はい、10月27日の2時からですね、若狭公民館の3階ホールで、うん、若狭地域における部活動の地域移行を考える地域円卓会議なるものが、開催されまして、はい。その時に、まあ、一緒に議論してもらう、リードしてもらう、論点提供者の上原さんに来ていただいております。一般社団法人琉球フィルハーモニックの代表理事の上原さんでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。琉球フィルハーモニックってどういうところかってね、うん、いう、はい、僕は上原さん長いお付き合いなので、ある程度、知ってはいるつもりなんですが、改めてちょっと自己紹介をまずしていただいて、はい。
そうですね。琉球フィルハーモニックはいろんなことやってるので、うん、説明するのが難しいんですけど、うん、まあ、大きく分けると。
もともとはね、まあ、クラシックの楽団。
そうですね。オーケストラとしてスタートして、うん、まあ、プロの活動の場所としては、琉球フィルハーモニックオーケストラの活動と、うん、それからですね、琉球フィルハーモニックジャズプレイヤーズってのもあって、
ジャズプレイヤーズ、
はい、ここはもうジャズのフレキシブルな編成で、
クラシックだけではない
と、ね。ではないですね。うん、そして、あとは子供の育成として、うん、那覇ジュニアオーケストラをもう約11年やっているのと、うん、もう一つはですね、約9年前から若狭地域の方で、子供の、はい、音楽による子供の居場所づくりということで、うん、ジュニアジャズオーケストラ沖縄の運営を行ってますね。
うん、横串はじゃあ音楽なんですね。そうですね。音楽と街っていう感じです
か。そうですね。うん、街と共に響き合うっていうのもテーマにあって、うん、やっぱり音楽がどのようにこう街を豊かにしていくかっていうのを検証をしているという形になりますね。
なるほど。クラシックのね、楽団が出自ではあるが、
はい、
より街づくりの方にも関わっているという。
そうですね、はい。やっぱりこう、皆さんから理解され、やっぱり応援して多くの方が音楽の喜びを感じてもらいたいっていうので、うん、進めていると、こういうふうな活動に行き着いたっていう感じになりますね。うん、
なるほど。はい。面白いですね。そうか。で、今回は、まあ、最近、ちょこちょこ話題になっている、うん、まあ、地域移行、ね、部活の地域移行っていう部分ですね。このあたりの円卓会議をしていこうというところでございまして。これですね、もともと事業が、ある事業があって、浦原さんのところが、まあ、採択されたんですよ。なかなかの競争率をね、
みたいですね。
くぐり抜けて採択されたんですが、これは那覇市の事業で、まあ、那覇市 SDGs の、なんだっけ、推進助成事業というものがありまして、まあそこに採択を受けた事業でございます。はい。これ私、ちょっと企画側にいるんで、少し説明をしておきますと、中村さん、この番組でも取り扱ったかもしれないですけど、SIB っていう、うん、
ソーシャル
インパクトボンドっていう、はい、なんて言うんでしょうね。まあ、地域課題を、ある解決したら、あるいはそのベンチマークをクリアしたら、行政からその部分の、かつては委託料としてやってきたものを、達成したら委託料払いますよっていうような、そういう事業が割と一時期プチブレイクをしておりまして、ただコロナ禍以降でね、今少しスローダウンしてはいるんですけれども、そういう SIB という手法、まずは民間でやってみて、で、民間と行政が、合意をした目標の数値が達成したら、実際委託料払いますよっていう、タイプの。だから、それって行政のね、リスクを下げる行政主導のものなんじゃないか、みたいな議論ではなくて、やり方は何でもいいんですって。だから、行政だと委託所をやるときに、こういうやり方でやって、こういうお金の使い方して、こういうことを、仕様書があって、その仕様書に沿って、 達成しないといけないっていうのが、目標数値をしっかり出して、それが達成すればどんな方法でやってもいいよという、まあ、そういう、乱暴に言うとそういうことで、まあ、お互い、そうすると民間の自由な発想で、公益的な事業ができ、行政側はリスクが軽減できっていうことではいいんじゃないのっていうのが、まあ一時流行ったってことなんですけど、まあ、それのアレンジ版と言いましょうか、極めて安いというか低い金額、50万円の助成金なんですよ。で、50万円の助成金を出すために、那覇市と目標設定をして、50万、まず自分のお金で集める。はい。で、その自分のお金を集めて事業をするんだけど、それが那覇市と事前に目標設定をして、それがクリアしたら、那覇市から助成金50万払われる。そういう形での事業なんですけど。それで、どれぐらい応募くんのかなと思ったら、かなりありまして、はい。競争率運倍のところをですね、上原さんのところが勝ち取ったという、まあそういう事業でございます。ただ、この事業、出資、という形で50万集めるのは来年なんですよ。今年はその出資事業をがうまくいくためには、うん、やっぱりたくさん事前で調査をしたり調整したり、うんうんうん、する準備期間、この50万はだから普通の助成金として払われるっていう2階建てみたいになってるんですよね。
なるほど。
うん、かなりちょっと説明難しいんですけど、だからまず準備期間のお金は助成金として出る、うん、で本事業期間は自分でお金を集めて達成がしたら、
うん、
那覇市からお金が支払われて出資をした方々にリターンが戻されていく、
うん
うん、というそういう事業でございます。だからまあいい風に捉えると数十人の仲間が作れて、その仲間と一緒に事業ができるというような形でですね、今までの助成金って助成金応募して取った人と取らなかった人って、うん、まあ密かに分断が起こってるとね、それは誰も意図してないんですけどね、やっぱあいつは取った人、自分は取れなかった人みたいな感じで、あんまり応援する関係にならないっていうのはね、最初から数十人のそれこそ1万円の50口とかね、そういう形で出資を受けて、それを原資に事業をしていく。で、達成したら50万戻ってくるという、うん、そういう事業を。
なるほど。
なんですよ。
この指標の設定とかそういったのも今年度でやるっていうこと。
まあ、今年度から来年度にかけてやって、うん、それで目標数値を決めていくというところで。うん、滋賀県の東近江市というところが先行事例としてあって、うん、まあ、とっても、もうお金もまあ50万か100万なのですぐ集まって割と全部達成してるという、
うん、
そういうですね、まあ市民を仲間に、まさに市民共同ですね、うん、市民の共同を進めながら、うん、市の課題をちょっとずつ改善していくという、うん、そういう事業でかなり新しい取り組みかなと思います。それがまあ SDGs 推進助成事業というところでやっていて、まあそこで採択されたというのが長いですか、説明になります。うん、はい。まあ、その中で、今回、上原さんたちが提唱しているのが、まあ、地域移行、若狭地域での地域移行、部活動の地域移行ってことに関して、まずは円卓会議っていう形で、まあ、地域に課題をぶつけ、で、より課題を一緒に共有していこうというところをやっていこうというところでございます。はい。私が説明まあ事業説明はね、どうしても、うん、やった方がいいかなと思っていたんですが、テーマがありまして、若狭地域で始める中学校の音楽系部活動の地域移行ということになっております。うん、はい。なので、まずはちょっと地域移行で、うん、特に音楽系っていうところが新しいですよ。
うん、まあ、円卓会議まで来てるんで、かなりプレイヤーというかね、そのステークホルダーの顔も見えた状態で、は
い、だいぶね、見えてきたところで、うん、はい、やっていこうと思いますが、まずは、その、地域移行って何っていうところを、ちょっと上原さんと解きほぐすっていうところから始めて、
そうですね。
いこうかなと思います、うん。少しご説明いただいてもいいですかね。
そうですね。まあ、地域移行っていうのは前々から、話は出てたんですけど、うん、ただ、まあ、文科省の方からは、
はい、
平成7年度末までに、土日祝日の
クラブ、うん、令和かな、
あ、令和失礼しました。平成、令和の7年度の末までには、 土日祝日の部活の移行を、推進してくれみたいなことで文章が回ったらしいんですけど、うん、まあ、先生方も、何から手をつけていいかわかんない部分と、うん、私ももう、まあ、ホルン奏者として、はい、かなりもう40年ぐらい、うん、プロとして演奏に携わってたんですけど、やっぱり学校の指導に回ったりすると、うん、確かに土日が多いんですね。
うん、
そうすると、先生も当たり前にいて、うん、で、子供たちも集めて、午前中から夕方まで練習をしています。うん、で、先生の方は、楽譜を自分で買ったり、うん、楽器も場合によっては買ったりしながら、うん、家族ももうほとんど犠牲にしているっていう現場を、いろいろ見たのが、かと、もう一つは、逆に、音楽の吹奏楽を、音楽の先生だってよくわからない先生が顧問にさせられて、うん、どうやっていいかわからない現場に教えに行ったことも実はあるんですね、うん、そうするとやっぱりその先生も頑張りたいけど、はい、何をしていいかわからなくてかなり疲弊している様子も見て、うん、これこのままじゃまずいよなーって思いつつ、海外の方はこうやって先生が部活までやるとこはなかったんですね、はい、うん、そこでやっぱり部活の地域移行っていう話があったので、
なるほど、
まさに今、若狭地域で子供の居場所づくりとしてジュニアジャズもやっているので、うん、やっぱりこう、地域移行に持っていけるんだったら、まず一つは子供たちの体験が保障できるっていうことと、うん、先生の負担軽減ができて、ひ、うん、いては事業の研究材料とかも準備する時間があったり、うん、もし、家庭も大切にできますよね。そして先生の精神状態もいいので、うん、やっぱり教育の現場もすごく良くなるから。っていうのもありました。ただかといって、やはりクラブ活動したくて先生になっている人たちが、まあ大体3割ぐらいいらっしゃるんですけど、うんうんうん、その先生方のこともあるので、同時に考えていくにしては、こうどのようにして持っていったらいいのかっていうのが悩みどころかなと思って
ますね。論点がありますね。
そうですね。
ちょっとまずそもそも論として、我々の馴染みの深い部活動というものがあって、まあ特に中学校、まあ小学校のよく言うスポーツ少年団とかって言われてるものだ、まだあれ、どちらかと民意の活動なんですよね。学校に紐づいてるようで、責任自体はいわゆる任意のもの、はい、ただし中学校の場合は基本やっぱ学校ゆかりというか、学校の部活動に入部をし、それで活動するって意味では教育プログラムのまあ一つであるというところがまず部活動のそもそもで、ただそれを担ってるのは多くは先生方であると。
そうですね。
うん、先生方ですね。
はい。
で、今言ったのは二つあって、まあ、一つは、ま、もちろん吹奏楽という、今回ね、音楽系ということで、はい、仮に吹奏楽部だとしたら、吹奏楽を教えたいし、そういうスキルもあるんだけど、のめり込んでいくと、土日も含めて、もう際限なくずっと子供のケアをしないといけないっていう、
そうですね、
その、まず先生方の負担がすごいあるんじゃないかって話と、今度は教える意欲は、まあ仮にあったとしても、本人は教える技術がない。いわゆる、まあ、輪番というか、くじ引きかもしれないですけど、まあ、そういう学校内の役割分担の中で顧問に、ね、やらないといけなくなっちゃった人からすると、今度はそこをどうやって教えていいのかっていうそもそもの議論もあるというところでは、まあいずれにせよ先生方の負担が大きいよっていうところが新聞でもたくさん出てましたもんね。
そうですね。
はい、はい。部活動自体が先生方の業務とかを圧迫してるっていうんですか。はい。だからそれが先生忙しい論になっているっていうところが。
そうですね、うん、まあ。昔の先生の、まあ、教育現場と違って、うん、今、かなり、まあ、こう、作業が、はい、かなりいっぱいありますよね。うん、取り組まなきゃいけないもの。うん、それから、一つは、まあ、その生徒が何かあった場合にすぐ対応しなければいけないっていうこと。うん、でも、対応していると、実際の部活の現場が、先生いない状態になると、ここで何かあった時の責任とか、
安全面
の確保も、大変で、今、実は、こう、中学校に部活指導員として、はい、教育委員会から派遣されてるんですけど、うん、部活の時間を見に行くと。うん、で、顧問の先生は音楽専門じゃなくて、はい、学校からまあ任命された先生で、うんうんうん、まあ、音楽の先生は、部活がちょっと見れないっていうことで今教えに行ってますけど、うん、やはり先生の間でも急に子供が、熱出して病院連れていくとか、いろんな介護系があったりとか、うん、生徒でも、やっぱり、不登校の生徒がいたりとか、その対応に追われたりとですね、うん、現場の中でよくやってるなっていうのは最近感じてますね。まあ、
だから先生忙しいって中で、議論としては、うん、 部活動自体を学校が担うんじゃなくて、はい、地域で担っていくべきなんじゃないかっていうのは、はい、まあ、そこから生まれてきているっていうところ、はい、先生の人権問題ですね。
いやもうあのブラックどころじゃないですよね、はいはい、現場見ると。だからそこはなんとかやっぱり改善しながら、うん、でもあのあんまりその現場が良くないと子供たちにもやっぱ影響が出てきて、うん、期待していてもがっかりしたりとかする、はい、現場になってはやっぱりいけないかなと思いますね。
今回の円卓会はという意味では、うん、まさに今全国で議論をむっちゃやっているところではあるという中で、うん、若さでね、はい、先ほど自己紹介でもおっしゃっていただいたように、うん、もうすでに子供の居場所の活動をしている上原さんたちは、まあ一旦この地域移行を考えて、あの子供たちにそういうサービスを提供できないかというね、エリアも若狭地域に絞って、うん、で、まあ土日、まずは土日問題、まあ引いてはね、うん、ね、その日常全部をどう捉えるかっていうこともあるんでしょうけど、まあその移行を考えるために、うん、まずは円卓会議やってみようと、うん、ちょうどね、いろんなステークホルダーいるんで、うん、いいのかなと、ちょっと思っていて。
ぼんやり地域移行の話しちゃうと、うん、まあやった方がいいよねって話になりそうですけど、はい、具体的な場所まで限定されて、
ね、
この種目どうするって話だと、
まあ、具体的に。もう少し引っ張れるかもしれないなと。
条件もいろいろ出てくると思うんで、うん、すごくいいですね。
そうですね。私たちが、まあ、若狭地域に、あの、うん、こうやりたいと思ったのが、まあ、一つは子供の居場所づくりと、はい、うん、それからもう一つは、あの、地域連携会議とか、うんうんうん、それから、町づくり協議会って、はい、あの、若狭小学校あって、そこでも、うん、まあ、琉球フィールドのメンバーが、毎月参加をしながら、情報交換をしていくうちに、うん、地域が割とこう、まとまっている感じがした。うん、なるほどね。そして、部活指導員として通っている。そこで、うん、あの、こう、地域に部活を移行するって話があったので、これは、ちょっと、あの、こうすごく興味があって、うん、でその場合にあのこう今まで 国の調査だったり、はい、民間の調査、那覇市の調査もありましたけど、うん、その地域の声っていうのがほとんどなくてですね、うんうん、
なるほど、
地域行こうとは言っても、
まあ、そうなんですよ、急に地域に振られてもなっていう話で、はい、うん、まあ受け入れ体制も言うほどまだできてないと。
そうですね、
学校由来で始まった授業だからっていうのはあるんですね。
なので、まあ地域は外せないことと、
ね、
まあ、あと音楽関係的に、うん、吹奏楽を今回実はピンポイントでやるのは、はい、あの、一つは吹奏楽って、指導からすると、全体をまとめる人と、各楽器の専門家がいて、うん、講師がものすごく多いのと、うん、楽器の運搬、練習場所、それからコンクールとかの参加する場合の部分、それから地域行事の参加も多い、スポーツ系の応援にも出かけていく、という忙しい割には、かなり運営が大変だと。うん、まあ、これが地域移行としてモデルケースになれば、他の文化系の部活は、その中で、いくつかをクリアすれば、うん、あの、地域移行可能であるっていう、うん、まあ、一つの判例になるからっていうことで、
吹奏楽にそうですね、
ピントを当ててます。
はい。ということで、改めて、あの、告知なんですけど、うん、2020年10月27日、当然若狭地域の話なので、場所も若狭公民館でやっていきましょうというところですね。それで、上原さんが、まあ、今のような、論点は次回に回しますが、ものすごいたくさんあるんですね、論点が。まあ、なので、これをちょっと整理をしていこうというところになりますが、今決まっているちょっと着席者を少し紹介をしてもらいましょうか。はい、まずは、東間保先生。
はい。
はい。
東間保さんは、まあ、今、与那原中学校の校長先生もしているんですが。
現役なんですね。
現役ですね。
校長なんですね。
はい。で、なおかつ、まあ、沖縄県の音楽教育研究会の会長と、うん、
なるほど、
あと、吹奏楽連盟の副会長と、うん、それから沖縄県マーチング連盟の、うん、まあ、沖縄支部の会長もしていて、うん、で、かなりやっぱり教育現場にタッチされてるってことと、やっぱり部活の地域移行に関しては、ものすごく詳しい部分があったりとかして、うん、彼も、あの、取り組みたい部分でもあるそうなんで、うん、まあ、まさにうってつけの人材かなと思います。
こういうね、よちよちの課題っていうか、これから議論していく課題で、うん、現役の、まあ、校長先生だって公務員ですよ。うん、出てくれることって、意外とない。
そうですよね。う
ん、なので、でね、興味深いですね。はい、だから現役の校長で、かつ音楽の指導者の方が出てきた、はい、これも楽しみですね。で、次に、 宮城純さん。
はい。はい、宮城純さんはもう、若狭公民館の館長さんで、うん、今、子供の居場所づくりをやっている、このジュニアジャズオーケストラを、はい、あと、こう、活動するときに、ものすごくサポートしてくださったり、うん、それから、地域連携会議とかにもお声をかけてくださったりですね。はい、まあ、今、一緒に、こう、若狭地域をいかに良くしていこうかっていうことを話し合っている方です。また、まあ、地域に移行する場合の違う視点からの話が聞けるかなと思いますね。
はい、うん。うんで、さらに、琉球大学の宮城先生って方がいらっしゃって、うん、まあ、この方はですね、うん、沖縄県の今の運動部の、運動部の方ね、うん、運動部の地域移行の議論の取りまとめをやっていると。うん、まあ、大学の先生らしいね、ね、うん、やってる方で、だから、まあ、一応トレンドがわかるかな、ということで ね、うん、そこでアサインされてますので、うん、結構充実した情報と、ね、あと地域側のね、うん、意見とかも聞けるんじゃないかなというところで、はい、あと今決まってるのは、あと学校教育課、これ決定なんですか？中曽根先生。はい。
あ、これはなんか連絡があったみたいですけど、
うん、そうかそうか。はい、ああ、すごいね。今回、那覇市も出てくれると。
は
い、
そうなんですよね。
これ結構、私も今日トンとしちゃうんですけど、なかなかない。うん。うん、あ、那覇市出てくれるんだってちょっと思っていて、うんね。はい。で、ありがたいですね。
そうですね。う
ん、まあ、今、じゃあ、市の状況がどういう、はい、状態なのかっていうのも聞けるかなと思います。うん、まあ、あとは、これからメディアの方とか、うん、場合によっては当事者、
はい、
ね、先生もしくは生徒さんとかがね、うん、出られるとより良くなるかなというところで、うん、今鋭意人のアサインをしているというところでございます。で、司会進行は相変わらず私がさせていただいて、うん、いつもの通り記録として宮地喜一さんがですね、皆さんの議論を丁寧にメモをしていくということと振り返りをやっていくと。まあそういうプログラムになっていますので、飛び込みでも大丈夫なのでですね、若狭公民館に来ていただければなと思います。ここは駐車場がありません。
そうですね。
はい。はい、なので、バス、モノレールもちょっと遠いんですけど。
そうですね。うん。まあ、歩けない距離ではない。
そうですね。
お車でいらっしゃる方は、カクテルプラザの駐車場が一番安いですね。
うん、うん。はい。で、来ていただければなと思っております。うん、ということで、まず今議論中の地域移行に関すること、まあ、その得た会議やりますよってことで、うん、次回は、まあ、もう少しここを掘り下げてですね、はい、地域移行の論点ってどういうものがあるのかっていうのをみんなで、確認していきたいなと思っております。ということで、まずはこの会話お時間でございます。上原さん、はい、また引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい。